皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
明石市のみきみさんから以前にもお便りくださった方なんですけどね。は
いはい、ね、いや覚えてるね。
はい、ご主人がね、ご主人の体験談の透明ちゃんで以前我々と激しいバトルを繰り広げた、
はい、それは覚えてるはずやわ、
のみきみさんでございますね。はい、はい、先日私の祖母が老衰のため亡くなりました。
それはそれは。
告別式には幼少期からこの世ならざるものを見聞きしている主人も出席しておりました。コロナウイルス感染予防のため会いたくても祖母に会えなかった私は、この世ならざるものになった祖母が私たちと一緒に斎場や火葬場にいたりするのか、いるとしたらどんな様子なのか、元気な姿なのかなど気になり、おばあちゃんもここにいるの?と主人に聞きました。うん、主人はいや、いないよと答えました。個人らしきこの世ならざるものは全く何も見えなかったとのことでした。そのことについて主人はそれぞれの宗教で信じられている場所へ無事に旅立てるように葬式を行っているのだから、いないのが当たり前でこの世に留まっている方が良くないというような解釈をしており、私もあ、それもそうだなと思いました。ということは斎場や火葬場でのこの世ならざる者の目撃談ってあまりないのでしょうか。あれば聞いてみたいです。というですね、思ったことからの、
まあ、よくありそうな場所ですけどね、何か。
なんか一般的にはポンってね、やっぱすぐイメージが湧きそうな感じですけれどもね。でも確かにそう言われてみるとね。
まあ、ご遺体を扱う ところですから、あでもおかしくなさそうに思うのはまさしくイメージの問題で、確かにそんなに、そんなにというか多くはないですね。で、そもそもからして、火葬ダビに伏すところって持ってきて燃やすわけですから、そこに別に長いで置いてあるわけでも、置いてあるわけでも何でもなかったりするのと、怪異現象というのが遺体と関係があるのかというと、おそらくないです。だから、まあ、理屈から言うと、まあまあないですね。少なくても、お別れする場所の斎場の方が、火葬場よりは、斎場の方が、別れを惜しんで何かが起こったと人が感じる、度合いは高いような気がしますね。
あ、まあ、お通夜とかお葬式とかの。
まあそうですね。でも、それは、死因と静まり返っていて、人間の心そのものもセンシティブになってるから、感覚鋭くなってる。なぜ、そこにいる全員が全員基本的に亡くなられた方のことを考えてるわけですから、コトッとでも音がしようもんなら、ね、普段なら気にならないものが、気になる心理状況下にあったりするので、物語はできやすいですよね。ところが、最初なんか行くと、ではお別れですって中に入って蓋閉まって、ボーっと火が燃え始めたら、燃えるまでの3時間何してようかみたいな風に待ち合わせで待ってるだけで、燃えてる間は別に何もすることがなかったりするというふうに なったりするので、ほとんどのことって人の個人に対する気持ちが、別れ惜しむかのような、ストーリーとなって、怪異のごとく振る舞って記憶にしまわれるという形式が多いのではないかなとは、思いますっていうところですね。うん。歯切れが悪いのは決定的な理由とか決定的なストーリーってあるのっていうと、怪異は人の心が決めるものなので、その人がそう思ったらそういう怪異なんですよっていうところだったりするから、そういう場所に、固執して怪異と結びつけたがる、いわゆる、お墓に幽霊が出てくるっていう話が昔よくあったりだとか、柳の下に幽霊がよく出てくるだとかっていう話だ、などというのは、人がそういうふうに作り上げたものをたくさんの人が共有することによって出来上がった一種の常識化した階段だったりするわけですけど、あるわけないよねって、骨しか入ってへんのにとか、エコーしてもらってお墓に入ってんのになんで出てこないかんねんとも言えるし、誰もおらんところに現れてどないすんねんって、何にも訴えられへんのに、
こういうふうに説明されると、ああなるほどそうですよねってなるんですよね、やっぱね、
まあね、意思あるものなら いくらなんでも効率を考えますよ、私伝えたいことがあるんですって、誰にって言ったら誰だにって、そっち行きゃええやんかっていう話に当然なるわけですよね。つまり、目的があって意思があるのであるならば、伝えた相手が関係なければないほど、ここ違うよ、僕違うし、時代違うからとか、言われたら、そうなんですかっていうふうに、意思ある者同士にコミュニケーションが可能だったら、コミュニケーションに得られた結果にたどり着かずなんですよ。
そうならないおかしいですよね。
まあね。で、だからこそ、そういうものがおらへんからこそ、書き手が自由に、都合よく、作られ語られしてるうちに、場所が常識として定着化しっていうことになっていって、お化けは同じとこしか出てこないというふうになってたりするわけですよね。だからその、事故が多いところには例の淀みみたいなのがあって、次々と人引っ張り込むんやというようなものが70年代以降にあったオカルト系的なライターの人たちが作り上げた、いわゆる引きずり込む系階段の、
列車事故をね、飛び込みが多いところがあるとか、
踏切とか交差点だとかっていう、
ね、急カーブとかね、あるある、
心霊オカルト漫画の大家と言われていた角田二郎先生もその説を取られてるかのように、まあ、いわゆる事故現場にはこうね、膝抱えて座ってる人がおって、で、あ、この人だと思ったら取り付いて、死に誘うかのような、系の漫画を確か書かれてたように記憶するんですけども、よう考えてみてください。
そんなことはないと。
何の意味があるねんっていうふうにっていうふうに、七人岬みたいに、常に七人おるから、浮かばれたかったら次の一人中に連れてきたら上に上がれるぞみたいなものの方が、まだ理屈にかなってて、その延長上なのかなと思わんでもなかったりするんですけども、これが当たり前のように、考えられてたという時代は結構あったり、したんですよ。またそういうベースの考えそのものもあったんでしょうね。呪いや、触りだとかっていうのって、その、親和性が高いので密接に関係があったりします。亡くなられた方が住んでた家という亡くなり方にもよるんでしょうけども、事故物件という言葉で、事故物件だからここに何々がある起こるんだっていうのが今に続くその流れですね。
そうですね、確かに。
おそらく、
まあ、自爆霊みたいなものの系統の言い換えでしょうね。
そこの家で亡くなられたかどうかともかくとして、そこの土地で人が亡くなられたという観点で言うんだったら、日本のどこの土地でもですけど、人が死んでない土地ってないと言ってもいいです。延々と、何千年も生きてきた、日本人が生きてきた土地ですから、平野部に至っては、どっかで人死んでますよ。
じゃあもう古墳とかピラミッドには出なあかんってことになってきますよね。ずっとそこに、まあ、ご遺体があるんやったら。
まあそういうことに、まあ、なりますよね、うん、というふうになってきたりするから。まあ、
火葬場で出ると言うんやったらね、何か見えるんやったら、うん、
あの何か起こることは起こるんですけども、うん、そんなに明明白白な理由ばかりで起こるわけではあのないと、あの僕は考えて、あの現れる現象と土地との因果はないからというので、新耳袋には極端に土地だとか、あのここに人が亡くなれたからだという理由でこれが起こっているのであろういうという誘導をしないように、それが理由だと思われないようにするようにあのすることをまあ割と心がけました。言っときますけど、話してくれた語り手はそうじゃないんですよ。聞いてるこっちが、いやそう思ってらっしゃるかもわからないですけども、違いますよというのもなんなんで、あそうですかっていうふうに話だけ細かく受けたまわるけれども、因果は書かなかったわけですね。
一応では火葬場でそれ体験したっていう方の話は聞いたことあるんですか、その取材で。まあ本にはしてないけどとか、
あのね、なくはないんですが、難しかったりするのは、火葬場であったのは、出会ったその会というのは、現その最中に火葬されてる方と関係があるのかどうかが分からんという問題がありますよね。
そうですね。
釜一個しかないわけではないんで、どうかすると、あの、二つ、三つ稼働してる可能性もあるとするじゃないですか。一つだけではないと思った方がむしろ自然ですよね、という言い方の方がいいのかな、そうするとそこに何か起こった時に亡くなられた個人かどうか分からない
じゃないですか。
ただし場所は火葬場ですよね、っていうことだけはあったりするんですよ、で、つくも階段だったかな、隣の階を書いてる時に、この間、火葬場でねっていうふうに、まあ取り立てで友人があの話に来てくれた、あの舞台が火葬場だったんですよ。で、で火葬そのものに意味がなくて、ああこういう死に方なんだという方に実は重きがある、話だったんですよ。あそっちの方話たか
ったのねみたいな、
たのねというとこだったりするんですが、でね、今の事務所の、前の事務所のその前の事務所の、その前の事務所から、新耳袋の第9夜の最後に出てくる、あの迎賓館、あの移築された迎賓館が建っている場所の、坂の下、東京都渋谷区にあるあの事務所3階作りの一戸建てに、あの事務所を借りてた時、まさにその、あの新耳袋の携帯サイトの運営 をやってる時 あの建物ですよ。1階がサーバールームと風呂場、2階があの台所とリビングで、3階があのみんなが寝れる場所という形で、あの一つの建物にそうやってまとめて、あの目視チェックをしなきゃならなかったので、 BBS の、そうせざるを得なかった、そういう建物でなければならなかったんですよ、で、だから2階がいわゆる僕の執筆場であったりだとか、みんなでご飯食べる食卓だったりするわけと同時に、そこで取材をする場所ですだったわけですよ。でそこでその話を聞いていて、でその死に方がねみたいな話を、してでね、火葬場で何かあったのかを本に書いたからおかげで綺麗に、忘れた気がするんですけども、話しづらそうに話した上に、この死に様はちょっと人に話してもらいたくないっていうことがあったので、本にも伏せられて、るんですよ、でこの、 あの話を聞いて、なるほどと思いながらも話しにくいけど、一遍は口にして話さんとあのこなれないので、あの後でマネージャーが帰ってきてた時に、いやあの今日来てくれたねあの人の話でこういうことがあったんだけれどもというので、その亡くなられた個人の話で火葬場の話にで焼かれた話でこんなことをこういう死に方に触れつつあった時に、その今と台所の間の ちょっと出っ張った壁の中、
はい、
壁の中というしかないですね。厚さ8センチか10センチしかない、ほんのその角から出っ張ってる部分の、中から、爪を立てれて、どう言えばいいでしょうね。ノックするような音が聞こえ出したんですよ。はい、壁の中から。壁の中から今朝音が聞こえて、聞こえてるよっていうふうに、この話ちょっとやめとくって言うと、止まりましたね。でこの爪を立てろとか言ったときに、その開発部の人間が、何ですこの音っていうふうに、音聞きに来て、聞きに来た、ぐらい。
うん。
で、この話良くないのかなとかっていうふうに、まあ、思ってた、はい。こんなこと、そんなこと起こったことがなかったので。でね、その時の、壁壁面には、映画版の新耳袋のポスターとか、トトロのポスターだとかって、ポスターがザーッと貼ってあったんですよ。これ僕の事務所にこのラジオで聞いてて、当時ここに来たことのある人聞いてたら、あ、それでって思い当たる人いっぱいいると思うんですけど、
はい、
ポスターだから、額に入れて、いわゆる壁にそのフックをつけて、かけてあるわけですよ。3枚か4枚壁にずらーっと並んでて、お客さんに対する見栄えを良くしたと思うんですけども、もう一度この話、執筆前に、こなれるために、話そうとした時に、
はい、
この爪が立った時と同じタイミングの時に、
はい、
ガターンって言ってっか音がして、ポスター4枚全部落ちたんです。で、そっから先、
はい、
フックに、なんでフックから紐が同時に外れるんやっていう、その、いわゆる鍵型というか L 字型の丸いやつといえば、こっから紐は切れてないんですよ。ポスターの額をぶら下げてる額が落ちようかと思うと、一辺上に上げなあかん
の。そうですね。
一辺上に上げてからパッて鳴らすと
4枚一辺同時に。
だからただ真上に上げただけでは元に戻るから、これがどうやったら4枚同時にっていうふうに思うんですけど、4枚ダーンと落ちたんですよ。でそれからというもの、これがスタートラインで、この場所で階段を喋ろうとすると4枚同時にポスターが落ちるんですよ。
それだけじゃないってことですね。1回だけじゃないって
こと。2度か3度は続いて、でさっき言ったそのね、これ当時うちの事務所に来た人みんな覚えてると思いますって言ったら、何覚えてるかというと、落ちるのが怖いから、壁に立てかけてポスターの額を。で、フックはあるし、紐はついてるし、かければいいのにとくみのわけですよ。ちょうどここにラジオ関西のプレートがあるでしょ。これみたいに窓に立てかけたら、壁に立てかけたるわけですよ。みんな、けげんそうな顔して、どうして壁にかけないのって、壁にかけるための額でしょって。いや、全くその通りなんだけど、かけてもかけても、フックから外れるんですよ。それも階段の話の時に限って。で、僕の事務所は階段の話をする確率が高いところなので、つまりよく外れるわけです。4枚一辺というのはさすがに1回か2回なんですけど、1個だけが、ダーンと、それもこう、普通落ちると思ってないから、注意してないでしょ、注意してない時に、ダーンって音がするか見てから、ウェーッとびっくりした見ると、そのポスターが床に縦になって、落ちてたりするわけだから、気味が悪いですよね。気味が悪い。ついでに言うと、先週の収録の時もそうやけれども、階段喋るとね、僕のヘッドホンの音が右になり、グワングワン回るんですよ、音が。
別に他は何も
ないです。ど
うですか。私たち大丈夫。
こういう経験はここでは僕あんまりないんですけどね。そのヘッドホンがおかしいので、ちょっと耳が、変になりそう
みたいな。気持ち悪い感じですか。
音が回ってるみたいな。
じゃあ、キャラさん、ピンポイントを狙ってきてるような。
ということですよね。
そういう方針になってきてるんですかね、もう。
方針じゃない方針
って。新しい機材になってから、それをちょっと皮切りに。
どうなんやろというところですけども、きっかけが火葬場で体験したんですけれどもねっていう親戚の方が亡くなられた話やったのが印象的だったんですけれども、火葬場に大きな意味があるようには、僕には、要するにその今までおったことがない人が最後におった場所が火葬場なんでしょみたいなもんですね。一番長く接したのがっていうような感じにしか取れなかったんですけどもね。で、もしね、野菜が喋ったら、何言い出すねんっていうのはともかく、もし野菜が喋ったら、八百屋の店先ってうるさいと思いません？
そうですね。
うん。だから、うん、火葬場でもし会と結びつけたら、うん、火葬場大変にうるさいとこと思いません？
確かに。
そうですね。
確かに。
うん。つまり、うん。あの、こんだけ話集めれてる人間がないわけじゃないですけれども、うん、あの、たくさんあるんだったら、火葬場にぎやかで、いろんな形で清めてなかったらあかんから大変でしょっていう話になるんだけども、うん、そうじゃないので、あのこの方のご主人のおっしゃる通り、あの上に上げるのが目的なところでこのように残ってるわけないやんかっていうふうに考えた方がまあまあ理にかなっていて、理にかなってるから何も来ないの違うかな、ごくわずかで済んでるのではないかなと思わんでもないです。うん、これと近しい関係にあるあの親和性の高いあの世界があの葬儀屋さんってしょっちゅうあるんでしょうか。
そうですね、そういうつい聞いちゃいますよね。
うん、まあこれの延長上の極論で言うと、うん、病院の、あの、うん、遺体の安置所みたいな、霊安室ってしょっちゅうあるでしょっていうふうに、うん、あの、結びつけられたりするんですけども、さすがに霊安室はずっと、あの、会というのは、多いと思われがちなんですけども、うん、体験する人が少ないやん。
うん、
だって、ね、パッと見て面会した後、ね、すぐに離れていくわけですから、うん、接する時間が短いので、会に出会う時間短い。したがって遺体のあるなしに関係なく、この部屋の中に入った人がひどい目に遭うんですけど、じゃあ遺体がない時にその部屋何しに入んねん、みたいなところがあるので、だから肺病院で一番遭遇しやすかったりはするっていう形だったりするんですけど、いずれにしてみても遭遇するケースも少なければ、うん、遭遇するために中にいる時間もそんなに長くはない。っていうとこだったりするので、肉親が肉親に対して、メッセージを送る的なものを除けば、あんまり何違うんかなっていう感じがしますね、総合的に言って。で、数字的に言うと、こんなに業者集めてもそんなにないんだから、必ずしもたくさん出会う場所ではないのではないかと、個人的には、思います。いや、言うほど鉄板じゃないよ。
うん、意外とね。
でもお題としては意外とありそうでなかったなと、火葬場ピンポイントでって、お葬式で前になんかこうな出棺の時だったかな、なんかこう蝶々が飛んできたみたいな、
ありましたね、
ありましたありました、
広い意味で、ね、
そりゃそうなのは、僕昨年で人生60年還暦迎えましたけれども、60年の人生で火葬場何回行ったって言ったら、えっていう5回は行ってないと思います。
そんなに
職は
ね、ところではないです、ね。
宅もないですし、ね、
宅、うん、もないし。
だって近親者しか行かないでしょ。
そうですね。身内だけですもんね、大体。
うん。だ身内だけしか行かないからっていうことで言うと、まあ要するに見送ることはあっても、うん、さあ個人と最後のお別れですっていうね、ぷわーんと言ってそのね、霊柩車を見送ることはあっても、
はい、葬儀場、葬儀場っていうか、うん、葬式のするところでね。
そう、焼き場まで一緒についていくことってどんだけあったかって言ったら、本当に
もうないです。
そんなにないです。
な近いとこから何回もお葬式出したくもねないです
ね。そう、3回ぐらいしかあるかないかっていうとこだったりするから、必然的に遭遇回数が少ないでわけだから、うん、いやそんなに出会わないでしょっていうふうに思いたくなるのっていうのは、うん、何回行きましたみたいな、うんうん、1回で1回出会った、わあ 100% ですね勝率っていうと、うん、いや1回で出会って1回目のことを 100% と言われても困る世界でしょ、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、だから事例とすると取材ができるケースが少ない場所でもあったりします。
なるほど。
うん、他の場所なら、ね、の方がよほど行った回数があるのに、うん、火葬場に行った回数ってそんなに多いわけではない
ですもんね。
ですからね、うん、まあ強いて言うなら全く関係ないのに勝手に火葬場に入って出会ったっていうのがあるかもわからないけど、何しに行ったんですか、うん、
そこがまず気になりますよね、
っていう、うん、子供の遊び場にとってはちょっとねそう簡単に入って面白いとこでもないよっていうふうに、うん、しかも関係なくうろちょろしてると怒られるに決まってる、
めちゃくちゃ怒られますよ多分、
っていう場所だったりしますから、うん、ただ葬儀を専門に扱っている場所で、場所だったり、まあ、つまり会社だったりするところだけれども、うんうん、どうにもおかしいなっていうところが、まあ、あるっちゃあるんだ。
あるっちゃある。
うん。
あるっちゃある。
それじゃあちょっと次週
に。大阪に。いや、そんなに大変な話ではないから、うん、ちゃんとまとめておく。いや、何が言いたいかというと、葬儀をする場所、はい、 その会社だけ、その会社の、こっからここまでという、エリアだけ、あんまり詳しく言うとバレてしまうんですけどもね、写真撮影禁止なんですよ。絶対に写真撮らないでくださいっていうふうに、ものすごくきつく言われるん
です。そんなきつく言われて、余計にね、
気になりますよね。
いや、こちらが映るんですかね。
うん、じゃないかな。うん、で、あったけどね、そんなに簡単な、ことでくくられないのは、うん、写真撮ろうかと思うと大変やねんで。うん、カメラ出さなあかんねんから。
まあ、そうですね。
うん。で、写真撮影禁止のところで携帯でこうやって構えてたら、うん、そう、写真でしょって言われるわけやから、うん、そんなに簡単ではないんですよ。うん、で、少なくとも昔は簡単じゃなかったんです、うん。今は簡単になりつつあったりしてたりはするんですけども、うん、写真撮影は禁止です。で、それは、はっきりつまびらかにはなってないけれども、ここで写真撮ると必ず余計なものが写るんですっていうおまけはついてるんです。だからそこでね、葬儀を挙げた人間が、親戚一同がそれから写真撮ろうと思ったら、申し訳ございませんっていうふうに注意を受けたことが2回ある。2回親戚が出して、2回ともそこにお願いしたんだけれども、ここは撮ってもいいのと、こっから先撮ったらあかんの。という場所がはっきりしているところが、あるんですよ。うん、大阪の、ちょっと僕も行ってみたんですけど、なかなか大きな、会社というか、ところだったりするんですけど、ここ本当に撮ってあかんの？っていうふうに。まあ、でも、ね、記録のためだからっていうので、こういう門構えのところか、場所だとか建物の雰囲気を忘れないように、と思って、実はその、建物の外、道を渡った歩道のところから写真撮ったんです
けど、ね、
ガードマン来ました
から、マジですか、
っていうふうに、はい、っていうふうに、なぜここ撮られたんですか、っていうふうに声かけられた。
そこまで。
徹底
した、ね。それはびっくりした。いや、だから建物の中でも、中全部ダメだってわけじゃないんですよ。ここから先あかんっていうところだけども、ここが、つまり僕が聞いたときに、あ、ここが写真を撮ってはいけない、葬儀関係の、とこなんやね、っていうので、まあ前まで来たんだから、用事もないのに入れませんなと思いながら、結局うろうろした挙句に、せっかく来たんだからっていう。
外からね。
うん、外から。うん、それも道渡ってですよ。あ、そうだよ。建物が入らないので、道渡った外から撮ってたら、もう、はっと気がついた人がいたんですよね。それがたまたまガードもあったんでしょう。こっちを見てるとも思ってなかったので、ちょっと、何なすってるんですかって。いや、別にって。いや、写真撮ってましたでしょ。ちょっと困りますみたいな感じで、うわーって言われたので、すいませんでしたっていうふうに、言って、逃げ帰って、だから
気になる。
聞いた話に信憑性があるなと思った。カメラに気をつけられてる方がいるんだというふうにその時に意識があったので。
ガードマンさんまでね。
いや、明確に言うとガードマンやったかな。その会社の人かもわからんけれども、もう頭の中ではなんかこうそう言われるとは思わなかったので、びっくりしてすいませんでしたってカメラを逃げ帰ることの印象の方が。強かったかな。
よっぽどなんかあるんやなとしか思われへん。
あるかもしれないですね。
そうなんだな。
案内してくれた友人と二人込みで、
でもそれには何も写ってなかったんですか、その写真には。
ない。建物の写真だけだった。
中で撮らないとダメなんでしょうね。
そうでしょうね。
まあね、そういうことを目的に入るところではないから、なんとも言えないところですけれども、火葬場だけでは話が弱いので、まあじゃあ葬儀屋までくっつけるとここまで伸びるんですが、葬儀屋の話他にもあるんですけども、大した話ではなくて、むしろええ話やったりするので、まあ今回はこの辺にしといた方がいいかな。
はい、
それでは、告知の方、はい。私は日月陽子は、ひらがなに、つの点々の日月陽子で SNS やホームページチェックしてください。
4月4日、大衆プロレス松山座、久しぶりに約1年以上ぶりの公演が再開となりますので、料金や出演者等はですね、松山勘十郎で検索してブログなどでチェックした上で、無事の開催を一緒に祈っててください。会場でお会いしてきますように。
はい、木原くんは、まあ、2月の月末の金曜日の10時からニコ生をやるぐらい多分何にもないと思うんですよ。仕事なんかトークライブなんかないのでっていうところで、感染拡大が1日でも減少傾向に向かいますように祈っています。
はい、
はい、番組では
別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくは、ラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城。誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、ファックスは 078-361-0005、 078-361-0005。 おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。